6、決算特別委員会意見に対する回答。令和2年9月の決算特別委員会における提言に対する市長からの回答は次の通りです。なお、議会からの提言については要約していますので、詳しくは議会だより第131号、令和2年12月1日発行をご覧ください。令和3年度予算への提言内容、確かな学力の育成、提言、ICT 機器を効果的に活用した学習活動の充実を図るために、教員の指導体制の充実と ICT 活用指導力の向上を図る取り組みが必要である。また子どもたちの学習機会の確保を図るため、通学して教育を受けることが困難な児童・生徒に対し、自宅や病院等において遠隔教育を行うことも含めた効果的な ICT 活用を推進するべきである。回答、国のギガスクール構想に沿って、令和2年度中に私立小中学校の全児童・生徒に配布されるタブレット端末等の ICT 機器を効果的に活用した学習活動の充実に向けては、次に掲げる取り組みを新たに進めることで、教員の指導体制・指導力の向上を図るとともに、個々の児童・生徒に応じた指導の充実を図る。各小中学校において ICT 活用推進チームを編成し、ICT 活用を推進していく体制を構築するとともに、新たな ICT 教材、学習支援ドリルを導入し、児童・生徒一人一人のつまずきの分析や習熟度に合わせた効果的・効率的な学習を進めることで、基礎学力の向上を図る。加えて、尼崎市版ギガスクール AGS リーディングプロジェクト校において、デジタル教科書や教材、アプリなどの実証研究を行い、その成果を市内各校に還元していくことで、教職員の ICT 活用指導力のさらなる向上を図る。また、不登校児童生徒や病気療養児等、通学が困難な児童生徒に対する学習機会の確保を充実させるため、ICT 機器を活用しながら、次に掲げる取り組みを進める。不登校児童生徒の通う教育支援室、ホットステップを2カ所から3カ所に増設するとともに、市内全域の子どもを対象にオンライン学習支援をモデル的に実施する。ホットステップオンライン。遠隔地からリモート操作できるタブレットスタンドを導入し、病気療養児等学校に通学することができない児童生徒に対し、学校の授業に疑似的に参加できる環境を整備する。保育事業、放課後児童対策、児童ホーム。提言、待機児童の解消に向けては、市独自の保育士確保策の充実や就労継続のための取り組みを強力に推進するとともに、保育所・児童ホームの定員拡大に取り組む必要がある。さらに、老朽化施設の環境改善についても推進するべきである。回答、保育施設等の待機児童は、施設整備の補助による保育料の確保や、新卒・潜在保育士に対する就労支援金等の保育士確保策など、さまざまな対策を講じているものの、いまだ解消に至らない状況にあることから、待機児童の早期解消に向けて、次に掲げる対策を新たに講じることで、さらなる保育施設の定員拡大や保育士確保を図る。さらなる保育士の確保や就労継続を推進するため、仮称保育士・保育所支援センターを新たに設置し、次の取り組みを進める。 就職を希望する新卒保育士、潜在保育士、休眠保育士に対し、希望・条件に合う保育施設の情報提供や施設見学、採用面接の支援を行う。保育士への就労希望者や就労後に不安等がある方に対し、相談業務や研修を実施して就労にかかる不安を解消することにより、離職防止を図る。保育士養成校や市内の保育施設と連携し、保育士確保に向けた情報交換に取り組む。定員拡大に向け、待機児童の多いエリアでの保育所等の新設にかかる整備費の一部を補助する。老朽化した認可保育所等について、定員増を伴う建て替えに対して、引き続き補助を行い、保育環境の改善と待機児童の解消を図る。公立保育所については、老朽化対策として、北浪速保育所、大西保育所の建て替えを進めるとともに、建て替えに合わせて40人の定員拡大を行う。児童ホームの待機児童解消に向けては、これまでの公立施設の定員拡大や民間児童ホーム、民間事業者が実施する放課後児童健全育成事業の設置補助等の利用促進策に加え、次に掲げる取り組みを進める。児童数の増加が顕著であり、喫緊に定員増が必要な立花南小学校において定員を拡大する。また、老朽化したプレハブ児童ホームの環境改善を図るため、令和2年12月までに、婿南、婿北、七松児童ホームについて、校舎内への移転を完了し、加えて今年度中に、西文児童ホームについても、校舎内に移転を行う予定である。引き続き、学校等と協議を行い、環境改善に向けて取り組む。医療提供体制、感染拡大防止対策の充実、地域経済の活性化、地域の元気づくり、財政規律、財政目標の進行管理。提言、新しい生活様式による感染拡大への対応を着実に推進すべきである。また、地域経済の元気づくりに取り組むべきである。これらの新型コロナウイルス感染症への対応も含めた事務事業の実施にあたっては、市全体の事務事業の優先順位を明確にする必要があり、コロナ禍においても持続可能な行財政基盤の確立について、PDCA サイクルの取り組みを強化し、効果的・効率的に事務事業を進めるべきである。回答、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策については、ウィズコロナ・ポストコロナを見据えた5つの柱において示す。柱、1、医療提供体制・感染拡大防止対策の充実に沿って、次に掲げる取り組みなどを引き続き実施していく。尼崎市医師会との連携や民間検査機関の活用による PCR 検査等行政検査体制の充実に加え、町内応援体制などによる保健所全体における体制強化、介護保険施設等及び障害者支援施設におけるクラスターの発生予防及び重症化リスクの高い高齢者等の感染防止のため、新規入所者のうち検査を希望する方への PCR 検査の実施。令和2年7月に策定した新型コロナウイルス感染症に対応した尼崎市避難所運営マニュアルに沿った避難所運営を実施し、在宅避難などの多様な避難行動について啓発を行うとともに、災害情報処理システムによる避難所の混雑状況の公開を行うことによる避難所の3密防止、なお 新型コロナウイルスワクチンの接種については、速やかに実施するための必要な準備を現在進めている。地域経済の元気づくりに向けては、柱3、地域経済の活性化、地域の元気づくりに沿って、次に掲げる新たな取り組みを実施する。市独自の電子地域通貨、天崎コインを本格導入し、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、キャッシュレスの推進と新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けた地域経済の消費喚起を図る。製造業の小規模事業者に対し、技術力の向上や生産活動の活性化等に資する、設備導入等にかかる費用を補助する。離職を余儀なくされた方等への早期の雇用・就労支援策として、合同就職面接会を実施する。持続可能な行財政基盤の確立に向けては、新型コロナウイルス感染症の影響により、ここ数年の市財政を支えてきた堅調な税収について、今後厳しくなっていくことが想定される中、新たな取り組みを実施する場合に、事務事業のスクラップ&ビルドを基本として調整したことなどにより、主要事業の実施に際し、新たに必要となる一般財源分については、すべて構造改善額で捻出することができた。また、令和3年度に向け、4億9000万円の構造改善額を計上し、尼崎未来へつなぐプロジェクト後半平成30年度から令和4年度の財政目標である少なくとも15億円の構造改善については達成した。なお、新型コロナウイルス感染症関連事業については令和3年度当初予算に計上している項目に加え、現在国の第3次補正予算における補助金等を活用して、さらなる事業の実施を検討しており、今後も引き続き補正予算等で示していく。